これ種じゃない？
種ラジ。
どうもオレンジです。
もこみ彼女ちょっと変だけど、やっぱ富田康子がいいですね。怖いポンです。
世の中全部種ショー種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
週刊ドラマ語り、気になるドラマの感想考察思いつきを喋ります。今回は夫のチンポが入らないと、キリンが来るおちょやんと、アノニマス六畳間のピアノマンから、実話をドラマにすること、事実の余白を想像すること、事実から創作することについて考えてみたいなと思っております。
ほほ、
まあすごいなんか難しいこと言ってるように聞こえるかもしれないですけど、全然難しいことではなくって、まあ実話とかね、事実みたいなものをベースに、まあ、ドラマ作るってどういうことだろうねとか、だからこそどういうことがあるんだろうねみたいなことを、まあ、たまたまね、今やっている今放送中のドラマがそういうものを考えるきっかけにもなりそうだったので、ちょっと、考えてみたいなと思っております。
はい、
ということで、まあ今3つ言いました。実話をドラマにすること、事実の役を想像すること、事実から創作すること、まあ違いとしては、まあ実話そのものをドラマ化、まあもう本当に起きたことを、まあ物語にするっていうのと、あと事実って、かなりの部分はもう事実としてこの固まってるんだけど、そこには描かれてない、特にまあ歴史ものとかに多いですよね。電気物とか、まあ、過去を振りか、結構な過去を振り返って、で、書かれているものをベースにする場合だと、そこに書かれてない余白みたいなものは必ずあるので、そこら辺をまあ想像することっていうのと、また、さっきの実話をドラマにするのは違うんじゃないか。さらに、事実ってもともとあった事件とか事故とかね、そういうものからなんかインスピレーションを受けて、そのエッセンスとか、その扱われたモチーフみたいなものを引用して、まあドラマをすることっていう、にすることっていうのはまた全部違うことなのではないかなと思ったりしていて。今のシーズンでさっきも言いましたけれども、夫のチンポが入らないという作品、結構前に僕はネットフリックスで見ていて、今は、フジテレビの深夜帯にドラマがやっている。これポンさん見ました？
1話を、はい、見ました。
1話見ました。これまさしく児玉さんという、まあ、エッセイストである小説家の方が、ご自身の体験をもとに、まあ、小説にされて、それを原作にして、ドラマとして描いているので、基本的には、まあ、全て実は、まあ、もちろん児玉さんの中のバイアスとか、なんか面白くするための要素がないとは言い切れないけど、一応形式としては、まあ、実話のドラマになるわけですね。だからその当事者自身の視点がそのままドラマになっているっていうこと。でさっき言ったみたいにエッセイとか書籍っていうものが、まあ、そのままドラマになっているっていうことはこのケースだと多いと思います。で、まあ、こういう時にその実際に起きたことっていうことで、ノンフィクションとの違いってなんだろうねっていう、そこになんかドラマ性みたいなものは ある種宿るのかなと思うんですけど、このまま実話をドラマにするっていうことについて、なんかポンさん過去の作品としてなんか印象に残っているものとか、これについて思うこととかなんかあります？
そうですね、まあ、ちょっといきなり曖昧なこと言って恐縮ですけど、まあ、全部のドラマって実話をベースにしてるよね。
お、というと？
いや、すべての人間のこの織りなす何かを元に多分ドラマを作っていて、全く関係のない物語、多分ゾンビものだろうが、警察事件ものだろうが、まあ多分基本的には事実を元にしているわけだ。そこから何か発想しているというか、恋愛ものでも多分そうだと思うし。だからまあ、それはまあベースにあるとして、で、じゃあその事実というのを、どういうふうな向き合い方でドラマに作るかっていうことだと思うんですよ。今回。
あ、でもあれでしょ？ポンさんわかるでしょ？その、アノニマスとか六畳間のピアノ、まあ、それ見てるかわかんないですけど、アノニマスと、俺の家の話ってだいぶ違うじゃないですか。その実際の特定のものというよりは、世の中的な流れとか、社会的な問題とか、あとはその、まあ、具体的にその身近であった誰かの細かいエピソードみたいなものを拾ってきて、まあ、ドラマ化したのがある種俺の家の話とかに多分近い すごく小さな粒をどんどん拾ってて、それをなんかいろんなところにまぶしている感じなんだけど、アノニマスとかってなんか具体的なその事件とかがあったものをベースにしてるじゃないですか、明確に。その要素が大きいというか、そこら辺の違いは、ま
あ、
わかります
か、ね、だから俺別にあの、分類はあんまり要求してないところもあるんですけど、うんうん、ただその、うんうん、なんていうのかな、その、まあ、出来がいいか悪いかは別にして、まあ、その、ドラマとしていいなと思うのは、やっぱその、あんまりこう、これが事実ですっていうことを伝えない方が、うん、まあ、まあなんかこう、ドラマとしてはいい気がするのね。なんか、まあこれはもう本当好き好きなんですけど。
うん、つまりそうですね。
このモチーフがそのまま伝わってくるって、うんうん、あの、うんうん、普遍性が落ちるとか、あとその、うん、事件そのものをそのまま取り上げても、その、その、なんていうかな、事件の大きさとか重さとか、その、
うんうん、
難しいけど、客観性みたいなものって、やっぱそのまま取り込めないじゃん。だってドラマって映したものしか映せないからさ。
うんうんうん、
その多様な当事者、そしてその見方、警察が考える事件と当事者、その横で見てた人の事件って全然バラバラだから、うん、そのどれかを選んだっていうふうなことでしか事実ではないんだけど、うんまあ、なんか、それがそれっぽくいい物語に、その、実話をドラマ化
っていうのを、ここで言ってるのは、事故とか事件の話ですよ。
いや、それも
言い方というより
は。いや、ごめん、いや、話が伸びちゃってますけど、だからまあ、俺は全部、基本的には事実をもとにしているもんだと思っているんです。で、その中でも、うんうんうん、まあ、その、実話にすごく寄ってるものと、モチーフにしてるものとっていうふうな、うんうん、まあ、その、グラデーションがあって、
うん。
でめっちゃ昔だと、例えば積み木崩しってこう実話系の割とこう古めな方です。まあこれはその実際の俳優さんが、まあ娘がどんどんこう不良になっていくみたいなことの実録物語みたいなもので、はいはいはい、その親子関係をどうしていこうかっていうのをまあ紡いでるんだけど、まあ大映ドラマだから当然脚色めちゃくちゃあって、それはもうものすごいことになってたり、あと、それで言うと、スクールウォーズっていうのも、これも古いドラマですけど、
はいはいはい、
これも、うん、まあ、要はその、ラグビーで、不良の、まあ、バッコする高校を、熱血先生が、なんとかしてこう、変えて、ラグビーの日本一を目指すみたいな、そういう物語になって、これも一応実話があって、うんうん、で、それをまあ、元にしてて、だからこれ、ある意味
これ、それってどこまで実話なんですか？その登場人物とかも全部、事実のあれが乗っかってったりするんですか？
それ、俺ちょっと詳しくは知らないけど、まあ、だから、うんうん、大きな物語としては基本的に全部実話なんだけど、多分出てくる人とか話はかなり持ってると思うから、
うんう
ん
う
ん、
ああ。
だから、圧倒的に事実って思われてるけど、でもみんなは見てて、これを事実だとは全部は思ってないと思いますよ、当然。だから、両方の要素がものすごく高まって入っているっていう感じだとは思いますよね。
なるほどな。そこの、なんですかね、うん、まあ、もちろん、意図的にそのエピソードとして拾ってこないところもあれば、具体的なエピソードを、あえて今言ったみたいに盛るみたいなこともあったりとかして、なんかそれぞれ確かにドラマにするにあたって、改変をするって、まあよくね、それについて突っ込まれることも多かったりするけど、なんかどうしてもそうなってしまうのはあるんだろうな。今言ったの結構まあ事実の余白を想像するにも近いのかなと思うところはあって、今、最近ですかね、終わったばかりの NHK 大河ドラマ、キリンが来るとか、朝ドラで今やってるおちょやんとかは、なんかまあ一応ベースとなる、おちょやんはまあ基本的には役柄とかキャラクターの名前とかも全部仮名、まあ朝ドラとかはね基本的にそういうルールでやっている、誰か実話というか本当にいた人の話をベースとしながらもかなり脚色を加えるっていうやり方をやってきたものでしたけど、キリンが来るとかでは、まあ、史実がちゃんとあって、それに沿った物語をやりつつで、そこで描かれてないものに対して、まあ、余白があるか、そこをいかにしてドラマ性を作るか、まあ、三谷幸喜作品のね、大河ドラマとか特にそういうことを意識的にやってたみたいですけど、まあ、登場してくるキャラクターとかの、描かれてきた、史実として書かれてきたことをベースとして、さらにそれを膨らますみたいなことっていうのが、結構やっていて、ただ、その史実って基本的にまあ、勝者の歴史というかね、残されているものっていうのは戦争の中で勝った人たちが書き記してきたものが残るってパターンが多いから、 なんかどこまでを支持するのかなみたいなところはあったりするんだけど、一応まあ書かれていることをまあベースにはしているのかな。で、そこで書かれてないことを想像もしていたりするのかなとは思ったりします。で、今回結構大きかったのは、まあクライマックス本能寺の変ですよね。明智光秀が織田信長を殺す殺さないっていう話。
ネタバレ始まるよ。
もうドラマ終わってますからね、大河ドラマね。見る方法もないので、そこら辺の本能寺の変の前のストーリーとして、まあ明智光秀がどうして織田信長を殺すに至ったのかっていうところのものを結構重層的にいろんな要素があるみたいな描き方をしていつつ、さらにその本能寺の変が終わった後の明智光秀ってどうなったんだろうねっていうこともかなりこうなんか余白を残すような作りにしていて、その余白をそのまま余白にするっていうやり方も確かにこういう場合ってそこをあえて埋めないみたいなところっていうのは確かにあったりするなっていうのは、ちょっとキリンが来るだけ、まあこの今回については結構キリンが来るきっかけでキリンが来るについてどう話そうかっていうところから発想してたりはするんですけど、そこら辺の余白の使い方みたいなのも結構多様にあったりする。あのおちょうやんとかもどういうふこう一応ストーリーとしてね、特典なにわ花子さんだっけな、大阪のね役者さんの、話がベースにあったりするんだけれども、なんかそこで描かれてないことをどういうふうに想像していくかというところで、かなりサイドのキャラクター、脇役のキャラクターとかの膨らみが あるなっていうところではあったりする。ポンさん、今これキリンが来るおちょうやんは見てたりするんですか？
おちょうやんはかいつまんで見てまして、まあ、キリンが来るは本当に恐縮ですけど、うんうん、まあ、僕もチラチラ見の最終回だけがっつりみたいな感じかな。
最終回どうでした？見てみて。
いやいや、まあ、なんとなく僕もそのストーリーは知っていて、その、つまり、うん、明智光秀を描いているんだけれど、その明智光秀っていうのにものすごくフォーカスすることで、うん、なんかやっぱ、うん、例えば俺はもう現代を、描いてるなとか、それこそ今の、うんうん、森首相の件とかもすごく感じたというか、は
い
は
い、
まあ、あれって要はさ、パターンとしてはみんながめちゃくちゃ知ってる物語をどういうふうに意味付けするかっていうふうな、まあ、物語なんだとは思うんですよね、
うんうん。
で、まあもちろん知らん人も面白いんだけれど、知っていると、あの二人の関係、まあ、織田信長と、明智光秀ってどういう関係だったのかっていうことを、まあ、再検証してるみたいな物語なんだけど、
うん、ま
あ、最終回は俺は、まあ、ちょっと多分、まあ、そうなんだろうなっていう推測も込みですけど、あの二人の関係をそういうふうに描いたのかっていう、まあ、まあ、その、これもさ、またさ、わかりやすくこうだっていう説明ではなくて、多分本当に40数話長くやってきた中で、二人の関係っていうのは、うん、それは簡単に、恨んでるとか、簡単に愛してるとか、そういう言葉ではないけれど、でも、何かしら選択をしなければいけなかった、その時代の人間たちがいて、その選択っていうものに対して、彼らこういうふうな気持ちでいたんだろうなっていう、なんか推測みたいなのが、うん、ではその、愛おしい感じもしたし、逆に、まあ、ちょっと飛びますけど、もし俺が誰かね、その、何、大好きな上司を選んで応援してたけど、これはダメだと思った瞬間に、切れるかっていうさ、うん。
なるほど、森さんをね。森さんを切れるか。そ
うそうそう、まあ、しょうもない例で恐縮ですけど、うん、でも本当、でも、この、うん、簡単に言うけど、これ、そう簡単に切れないんだよね、実は。こんな風に真面目に、うんうん。自分の権力のために切る人はいるかもしれないけど、うんうん、この人が立ってはダメなんだというふうに、義を持って切るってことができる人って、これ、現代においたってなかなか難しいことで。
うんうんうん、
それを、ね、いろんな、まあ、多様な歴史の中で、本能寺の変って、やっぱ得意な物語なんじゃないかと思うわけ。あればっかりではないと思うから、うんうん、なんかそういうことを思うと、あ、なんかこれを、みんながね、ちょっと物語入り込む理由もわかるよな、とか、改めて、なんか、あのエピソードちょっと好きになっちゃうよな、とかね、なんか思いましたね。
まさしく、僕、まあ、後でもちょっと話すんですけど、KCIA、ナムさんの部長たちっていう韓国映画を見てきまして、
おー、はいはい。
それもかね、ものすごく重なるんですよ。パク・チョンチュルっていう、パク・クネさんのお父さんが、軍事政権、まあ、クーデターを起こして軍事政権トップに立って、まあ、18年ぐらいその大統領の座にいたような人で、 その人と、うん、すぐ身近でずっとそのクーデターの時から従っていて尊敬もしていてっていう、情報部っていう、まあ、国の全体的な情報を統括する、まあ、まさしく KCIA、CIA 的な韓国における存在の部長との話なんですよ。でその部長が、はい、一番最初から、パク大統領を暗殺するっていうところから物語が始まるんですけど、うん、なんでその暗殺するに至ったのかっていうところをずっと描いていくんですけど、すっごいそれがまさしく明智光秀と織田信長の関係、うん、さらに言えばその後に出てくる秀吉の関係みたいなところにつながってくる話で、うんうん、それは基本的には史実なんですよ、実際に起きていることで、はい、うん、で役名とかはちゃんとその実際の名前からちょっと変えてるんですね。ただパク大統領ってのは分かるようになってる、キム部長ってのは分かるようになってるっていうところで、なんか詳細のところはちょっとフィクション化してるっていうところではあるんですけど、なんかそこら辺はまさしく韓国におけるつい最近起きた史実を、まあ、ある種映画化してる、ドラマ化してるっていうところで、なんかキリンが来るよりさらにやっぱ先のことを韓国はやってるしっていうところで、ちょっといろいろと日本の映画とかにも思うところはあったかなみたいなところだと。でもめちゃくちゃ面白かったんでね、うん、ぜひ KCIA も見てほしいです、はい、キリンが来る面白かったら、うんうん、重ねて見れると思います。でさらに、はい、もう一個その事実から創作するっていうのが挙げてるんですけど、うん、まあポンさん見てるでしょう、アノニマスとか、最近まあ NHK で始まった六畳間のピアノマンっていうドラマありまして、まあ、アノニマスについてはね、具体的な、まあ、見てる人だったら、ああ、あの事件かな、みたいなことで、過去のその事件、事故みたいなものが頭に浮かぶような作品を一つ、まあ、なんかいくつかの事故をなんか合わせてるような感じがするなっていう回もあったりするんですけど、まあ、そういうものを作り方をしている。で六畳間のピアノマンについては、なんか原作がもともと結構ブラック企業に勤めてらっしゃって、その後その働き方みたいなことをいろいろと考えて本とか小説とか出されている方が原作なんですよね。でまさしく、今ブラック企業の問題みたいなことをこう真正面から扱って、まあちょっと演技面とかでね、いろいろと気になるドラマではあるんですけど、まあ、そこをこう誠実にやろうとしてるっていうのはすごく NHK らしくていいなと思っていたりするんですけど、まあそういう起きてる事実からある種組み立ててってキャラクターを作り出して、でその事実で何て言うんだろうな、事件から考えたモチーフなり社会問題なりをこう的確にこう観客視聴者の側にこう浮かび上がらせるみたいな作り方をしているっていうのが、なかなか、まあ、今のところは、僕は初回のアノニマスの残念さに考えると、2回目、3回目と、まあ、興味は持ててきてるので、うん、ちょっと面白いなと思ってるんですけど、これ、ポンさんは見てます？アノニマス六畳間のピアノマン。
そうですね。はい、見てますね。まあ、どうですか？あるいは、実在の事件とか、うん、まあ、エピソードを、モチーフにする。で、まあ、その事件ものって、ドラマの構造上そのまま持ってくることができるから、まあなんか、うん、そうねって感じもありますけど、なんかすっごい古いドラマで、うちの子に限ってってドラマあったんですよ。知らないかな？
なんかタイトルを聞いたこと
あるんですよ。知らないよね。田村正和が先生役で、うん、で、まあ小学校の学校ものなわけ。で、これはまあ金八とかまあ同じことなんですけど、うんうん、まあ特にその時は、その、小学生とかのあるあるみたいなものを、うん、まあ、どういうふうに、現実社会の大人たちが受け止めるかみたいな、いうふうなものがあって、うんうん、で、だからまあ当時のそのいろんな社会問題とかがその中に詰め込まれてるみたいなところがあって、うんうん、まあ、学園ものってそういうふうな意味がね、特にあるわけなんですけど、まあ、昔はだからそういうものを見て、いや、そんな子供たちがそんなみたいな、だからそれで子供たちの現実を知るみたいな、なんかそういうドラマは、うんうん、まあ、それに限らずですけど、いっぱいあって、うんうんうん、主題歌がチェッカーズとか、古いやつですけど。で、その、うんうん、まあ、昔からそういう手法はあるんだけれど、なんかその、うん、実在の物語を、やっぱ直接導入することで、やっぱその、ドラマの構造をアップデートするっていうことが一応可能になるのかなっていうのがあって、
うんうんうんうん、
やっぱその、モチーフが、いや、直接使うのは野暮だよって思いつつも、でも SNS の問題を直接ここに取り込むと、うん、ドラマそのものの構造の古さとかの方が逆に目立ったりするじゃん。
ドラマそのものの構造の古さ。
つまり、こういうふうな物語があったときに、うん、人情話みたいにほろりとさせなくちゃいけないとか。
うんうんうん。
なんか誰かが分かりやすい犯人が特定されたものがいるとか、多分ミステリーみたいに、この人が犯人だと思ったけど実はこうだったみたいな話とかを必ずつけなくちゃいけないじゃん。ドラマ作るときって。うんうんうん、でも、その SNS の問題っていうのとそういうものが、食い合わせがいいかっていうと必ずしもそうじゃない気が、例えばして、
うんうん。そうじゃない場合も多いですね。
そう。だからアノニマスなんか見てると、その辺の、うん、まあもちろんそのドラマに作り慣れてないような感覚もありますけど、なんかこう、うん、SNS の問題ってそういう処理の仕方ではもしかしたら足りないのかなっていう気もしなんかしたりして。
根が深いですよね、
うん。そうすると、つまりやっぱその普遍的なエピソードっていうのはあるにはあるんだけど、やっぱその、刑事もの、ああいう風なドラマフォーマットっていう風な文脈では、やっぱこ、超えられないなきっと物語もすでにあって、そうすると、物語そのものの方もアップデートしていってほしいよなっていう風なことが見えてくるから、だから、実在のエピソードをあのゴリゴリにそのまま入れると、物語そのものも変えなくちゃいけない気がしてて、
うんうん。
だからそれきっとまあ言うと坂本龍一さんとかは結構エピソードいっぱい入れてくるし、具体的なものを入れるってことは、やっぱそういう対物語もそれに向き合うために何ができるかってことを必要としなくちゃいけないから、まあそういうふうな意味ではあの、まあいろいろ出来はね賛否はあるかもしれませんけど、ガバッとそのまま入れるってのは俺はあの、いいことというかその変わらざるを得ない条件ができると思うんでいいのかななんて思ったりしますけどね。
なんかやっぱそう、この坂本龍一さんの今話に出ましたけど、まさしくそういうの花束みたいな恋をしたにおいては、固有映画ですね。固有名詞っていうかね、具体的にその登場人物が好きな音楽とかカルチャーの話がめちゃくちゃ多くの数が出てくるし、一応社会的なあの事象その時代に起きた、まあ、実際の2015年から2020年の話みたいなのを描いてる作品だったりするので、その時々に起きたことみたいなのを描いてはいるんだけど、なんかその具体的なあの事件のことから、こう発想するというよりは坂本さんは、まあ、脚本の書き方で書いてあのパンフレットに書いてらっしゃって話してらっしゃったんですけど、その、まあ、具体的なその登場人物 の日記を今回書いたって言ったんですよね。その人がどういう人物でどういう5年間 を歩んでいったかっていうその日記を書いてるみたいな話がしていて、なんかその登場人物に実際に起きたこととか起きるであろうことみたいなのを想像してどんどんどんどん人物像を掘り下げていくっていう作り方と、なんかアノニマスの作り方とかはなんかまた違う気がするんですよね。その事実をこう、こういうことがあったから、だからその登場人物たちにこういうことをこういうふうに動かそうみたいな思考実験みたいなことをするっていうのと、そこで何て言うんだろうな、ドラマとしての納得感、その実際にこの事象が起きたことに対するアクションとか反応の仕方において、なんか不自然さというか、その人物はこんなこと言わないんじゃない、こんな動きしないんじゃない、このなんか外にこうなんだろう、犯人と疑われてる人が外に出てきた時にそこにたまたま刑事が歩いてきたらなんか不自然じゃないとか、なんかそういう小さな不自然の積み重ねみたいなのがちょっとそのドラマ作りとしてマイナスに働いてる面があるのかなっていうのはちょっと思ったりはしましたかね。うん、
まあ、だからモチーフとか事件だけそのまま導入するっていうのは、うん、まあ、そういうシンプルにしょうもないことが起きるよね。
そうなんですね。
だから、俺やっぱり事実を元にするドラマっていうのは、まあ、僕は好き好きだけど、それが立脚点になってるのは、結構そういう工夫がいるっていうか、例えば、全然別だけど、事件ものとか昔はあって、
はいはいはい。
吉彦ちゃん事件みたいな、なんかその立てこもり事件だとか、その、ビートたけしがよく演じた、なんか、実際の事件を元にしたドラマとか結構あって。
再現ドラマに近いやつですかね。
再現ドラマに近いんだけど、実際の、うん、まあ、普通の役者さんが普通に物語をやっていくんだけど、それが、まあ、実は、うん、実話を元にしているっていうふうなやつなんですけど、うん、でそれをやることで、うんうん、その、いわゆる事件というふうに言われている人たちが、まあ、本当は一人一人人間だからいろんなことを考えたり感じたり、傷ついたりするわけですけど、それをまあ立体的に見せて、うん、より事件を深く感じましょうみたいな、そういうふうなことだと思うんですけど、
うんうん、
それってつまり通り一遍の事件をやっ あの通り一遍に事件を受け止めることよりも、もっと実は人間味のあるものが事件ではないかっていうふうなことで、まあ、うんうんうんうん、アプローチしてやってると思うんですけど、なんか、うんうん、そういうレベルで考えただけでも、やっぱりこう、薄く事件のトピックスだけを持ってくるってのはやっぱり弱いに決まってるし、
うんうんうんうん、
だからそれはなんか事件性をトピックにしてるっていう、なんかまあ、ドラマとしては良くない気が僕はまあするんだけど、でも最低限やっぱ新しいことを入れることで、うん、違和感が僕らにあれば、見てる側にね。そしたらやっぱこう、結果アップデート進むのかなっていうのはまあ思ったりはするんですけど。
なんかそれこそ最近で言うと、そのね、一世尾形さんがその、暗殺実験というかね、暗殺未遂か、の事件を扱ったやつありましたよね、うんうんうん、警視庁のトップの人っていう。あれとかは、なんか。
やったと言われてるんですね。
あ、そうそうそうです。あれとかはもちろんその暗殺の当事者っていうものを、まあ、視聴者というか一般的に生きてる人たちはあまり知らなかったというところ、そこの、あの、なるほどっていうところと、そこに込められたこの背景みたいなものっていうのは今まで多分報じられていないことで、それをまあ NHK の取材班が徹底的に取材したいことによって解き明かしていこうという、まあ、それもある種仮説ではあるんだけれども、そこを、まあ、ドラマ化するのは確かに、そのプラスアルファの世の中で報じられていることだけじゃない側面みたいなものを映すっていう意味ではドラマ化する意味がある。それは KCIA についても同じように僕は感じたところではあるので、確かに事実ベースではあるけど、なんかそれプラスアルファをいかにして出すかね。みんなが知ってることをそのまんまやってもなかなか難しいよねっていうのは確かにありますよね。
うん。うん。
うん。で、その先、その、まあ、日本でね、まあ、前にも僕たちは2回ぐらい、その実話をドラマにすることみたいなことで、過去には夏ドラとか伊田天を扱う、まあ、まさしく 朝ドラ、大河ドラマですよね、扱ったりとか、あとはレンタル何もしない人という、まあ、今生きている身近な実話みたいなものをベースにしたドラマ、みたいなものを扱ってきましたけど、まあ、今回これだけね、実話を一応ベースに引いてると思われるようなドラマっていうのは出てきてる中で、もっとなんか、これから先、ドラマ、日本、事実をベースにしたドラマみたいなものも、ちょっと見てみたい。まあ、ほとんどは、本当にエッセンスとして今の社会的な事象を、こう、捉えてるに過ぎないようなものが多かったりするから、僕個人としてはもっと、なんか、具体的な、あの、人物とか、具体的な、こういう事件があったみたいなことを、こう、見ている人に想起させるようなちょっとドラマを見たいなと思っていて、そういう意味でまあでもそういうことをするためにはやっぱ今それを描く意義テーマみたいな過去の人物を引用してくるのであれば、今回の明智光秀、麒麟が来るで、まさしく今の日本にも重ねられるような話だよねっていうところとも近しいところで、なんか今それを描く意義テーマみたいなことがまあ必要になってくるんじゃないかなと思うと、個人的にですね、ドラマにしてほしい事実というか、こう、事件としては、なんか第一次世界大戦みたいなもの、うん、まあ、それ前の、日清戦争、日露戦争からでもいいんですけど、そういったところに、入っていく前の一般の人たち、民主の人たちっていうところのドラマ、そこに戦争に入っていく手前の話みたいなのを見てみたいなと思うし、第二次世界大戦の中における日本軍、の上層部の、ね、東条英機とかね、そこら辺の話、まあもちろんいくつかの映画化にはなってるんだけど、それをなんかドラマとして僕はこれ見てみたいというか、どういう思考でああいうふうに至ってしまったのかみたいなところは、まさしく今日本現在にちょっと重なる気もするので、そういうところは見てみたいし、あとは自民党とかね、そういう党の結成当初っていうのはどういう目的で作られ、どういうふうに思惑がいろいろな人があって作られていくのか、作られていったのかっていうところを今と照らし合わせて見てみたいし、それこそ1940年、44年、64年って、まあ、東京五輪、今まさに2020年は本来東京五輪が行われる予定でしたけど、そこら辺の東京五輪の開催前後っていうの、まあ、あの山田孝之さんのね、ドキュメンタリープラスちょっとあのタイムスリップドラマみたいな合わせたやつとかでちょいちょい描いてましたけど、その前後の日本国内ってどういう感じだったのかなっていうのを見てみたいし、直近最近で言うと、まあ、小泉内閣と第一次安倍内閣、そこら辺から結構今の歴史につながる話は ある気がする。今の政治につながっていくような話はあると思うので、そこら辺の話もちょっと今ならまだ 安倍さん辞めたしドラマ化できるんじゃないかなとかね、そこにおける竹中平蔵の役割みたいなのはなんか合わせて描くと大河ドラマ的になったりするのかしらとかっていうのねちょっと思ったりするんで、うん、まさしくKCIA で僕はそのポリティカルフィクションとして史実を扱って、でもエンターテインメントとしてはめちゃくちゃ面白い、あのサスペンスフルだし今の時代と照らし合わせても面白いし、さっき言ったみたいなその、明智光秀と織田信長の重ね、あのその関係性に重ねられて考えるとめちゃくちゃ深みも増したりっていうところはあるので、そういうなんか日本の政治ものの、扱ったドラマ、それまあネットフリックスとかに期待するしかないのかなってちょっと思っちゃったりするんだけど、これから先もですね、あのドラマとして描かれることを期待される、それを描いてるっていうだけで一つそのドラマとしてあんまり面白くなかったとしても僕は作る意義があるんじゃないかなっていうのはちょっと思ったりするんですけど、ポンさんなんか浮かぶものあります？このドラマにしてほしい事実とか事件とか事故とか、まあそもそもまあポンさんはそういうものがあんまり好きじゃないっていうのはあるかもしれないけど、パッと浮かぶもの
は。いや、そんなことないよ。そんなことないですし、いや今聞く限りやっぱこう政治実力ものみたいなのは興味がオレンジさんあるんだなというふうに聞きましたけど、うん、
見たい、ケシーアイ見ると見たくなるやっぱり、
うん、まあね、ちょっと俺の意見の前に、多分それはあんまり日本でそういうものを堂々と描いてきたものがないんじゃないかっていう、うん、まあ気持ちもきっとありますよね。
うんうん、
なんかこう新聞記者っていう映画が最近ありましたけど、はいはい、あれでそんなにもてはやすのならもっとあるだろうっていう気持ちとかと同じで、多分ね、やれることあるはずなのにそこ全然手つけてないじゃねえかみたいな意味で言えば、
あれはでも心意気やよしだけどなんだその内容みたいなドラマ映画
ですね。まあまあ内容はここではあんま問いませんけど、うん、ね、だから割と最近の近現代史みたいなものをきっちりと描いて人間を掘り下げる。まあでも言うと、実は80年代とか結構そういうドラマとかもあるし、大河ドラマでも
やってんだけど。そのはずですよね。そうそう。そのはず、そのはず。
なんか最近逆に言うと、なんかそういう、まあ、ないと言うとまた誰かがありますって言うと思いますけど、あんまり一応印象に残ってない。うん、だからまあ、伊達なんかある意味面白かったですよね。うんうんうんうん、その、オリンピックがみんなに当時そんなに賛同されてなかったんじゃないかっていう風な視点とかも普通に入り込んでるから、うんうんうん、ね、それって面白いよね。オリンピック中に、まあ、ずっと工事中だったみたいな話とか聞くと、やっぱ小説とか物語、僕らが知ってるオリンピック神話とは全然違うものが、事実にあるみたいな話はきっと政治の話だとか面白いのかなと思いますけど、うん、僕はまあそういう意味ではなんかわかんないけど、うん、なんかこうこの何80年代90年代以降のなんていうか下町の物語とか、あとは公園に住んでる人の物語とか、
うーん、あ、いいですね、うんうん、
そうね。なんかこう、描かなくていいと思われてたようなところとかを、なんか、描くとか、うんうんうん、あとその、いわゆる物語にまだなってない、誰かがこう、エッセイとかに書いてないようなエピソードを、なんか取材かなんかで拾って、作るみたいな。うんうん、まあ、それは実話ものと言えるかわかんないけど、うんうん、でも、なんていうのかな、まあ、冒頭言ったけど、すべてのドラマが実話ものだとして、でも、それってやっぱこう、何？ありきたりなものとかすでに作られてるものを拾ってくるんでやっぱしょうがないから、だからぜひ漫画原作に負けない何か新しいものを拾ってもらえると、うんうん、実はもっと気がつかないけど、ああ、でもそういう取材してたんだなって後でわかるみたいな、なんかそんなドラマが見てみたいんですけどね。
うんうんうんうん、そうですね。後からそっか、実話だったんだって気づけるっていうものだったりすると、ハッピーだったりするのかなっていうのは確かに思ったりはしますね。うん。ありがとうございます。ということで今回ですね、週刊ドラマ語りではいくつかの作品から、あ、実話をドラマにすること、まあ実話をねベースにしたドラマについていろんなパターンを考えつつ、これから実話をベースにしてね、まあ、ドラマにするならこれみたいなことをいろいろと語らせていただきました。お相手はオレンジと、
私今気になっているドラマがですね、名作照明ドラマ、遥かの光。これE テレでやってるドラマなんで、皆さんよかったらチェックしていただけると、照明が主役になっているドラマです。ポンでした。
タネラジ、また。